令和元年10月、人と街をつなぐ声の広報紀の川168号です。発行は紀の川市市長公室秘書広報課。テープ制作は岸川朗読グループ樫の木です。この CD はデイジーや一般 CD プレイヤーで聴くことができ、また、目次ごとに送って聴くことができます。今月の目次。表紙の説明。関東特集。健康、福祉、介護。暮らしに役立つ情報ワイド。暮らしの情報。文化祭の日程。困った時の相談。私の町の文化財。図書館情報。巻末特集。町の話題トピックス。裏表紙。終わりの言葉。それでは、10月号の表紙から。関東特集、紀の川で働くシリーズ1、巻末特集、伝統の復活を、粉川盆踊りプロジェクト、暮らしに役立つ情報ワイド、保育所保育園、子ども園の入所案内、ゴミの分別と排出抑制に協力を、水道事業に関する住民説明会を開催。表紙の写真。表紙の写真には、素敵な浴衣姿の女性がとても楽しそうに満面の笑顔で踊っている写真です。子供から大人まで世代を超えて楽しんだ盆踊り大会。盆踊りを通して様々な交流が生まれ、笑顔の輪が広がりました。詳しくはトピックスの中でご紹介します。それでは最後までお聞きください。特集、紀の川で働く。シリーズ1、市の経済を支える製造業。紀の川市は温暖で肥沃な土壌を生かして、一年中さまざまなフルーツが収穫できるフルーツ王国です。農産物の栽培に恵まれたこの土地では、農業などの第一次産業従事者が就業人口の18%を占め、県全体と比べてその割合は2倍となっています。その一方で、製造業の製造品出荷額、平成29年は農業産出額のおよそ6倍の1184億8100万円に上り、製造業が市の経済を支えていると言っても過言ではありません。市内には各所に工業団地があり、昭和50年代から積極的に企業誘致を行ってきました。平成19年1月には、市内の誘致企業が中心となり、紀の川市立地企業連絡協議会を結成。現在は製造業を中心に32社の企業で構成され、総会や企業見学会などを実施し、業種を超えた企業間の連携を目指して積極的な交流を図っています。また、平成28年に京奈和自動車道が県内全区間で開通したことに伴い、交通の便が向上し、企業立地件数は年々増加しています。さらに、紀の川市は県内で最も産業の種類が多く、誘致企業を中心に様々な業種の優良企業が立地しています。多くの企業が立地する紀の川市。どのような企業があり、そこではどのような人たちが働いているのでしょうか。今月は3社をご紹介します。各ページには、会社の社屋、製品、働く人たちの写真が掲載されています。最初は、協和プレス工業株式会社です。長田中地区にある協和プレス工業株式会社は、金属の板を曲げたり打ち抜いたりして製品を作る板金加工のメーカーで、主に冷暖房機器の部品製作を手掛けています。人が快適に暮らすための冷暖房機器ですが、最近では植物やコンピューターの冷却など業務用としての需要も増加しており、10年間で売上高を2倍以上に伸ばし、成長を続けています。 女性が働きやすい職場にしていきたいですねと話すのは、管理部で部長を務める野村由香さん34歳。従業員およそ100人のうち3割を女性が占めます。産休や育休の取得だけでなく、保育園が休みの時には会議室で子どもの面倒を見るなど、社員みんなでアイデアを出し、助け合いながら仕事と子育ての両立がしやすい環境の整備に努めています。さらに、事務職や技術職を問わず、資格が取得できるような体制も充実。およそ半数の社員がビジネスキャリア検定資格や工場板金技能士の資格を取得しています。自分を成長させるために会社を活用してもらえたらと話す野村さん。これからも何事にも積極的にチャレンジできる体制づくりを進めていきます。西畑千尋さん、32歳は、子育てが一段落し、ものづくりがしたいと、自ら溶接技術を取得して、今年の7月に協和プレス工業に就職しました。入社後は1ヶ月半の研修を通して、様々な部署で経験を積み重ねています。目の前で職人技術を見て、日々で勉強できることが楽しいという西畑さん。いろいろなことを学んで、まずは工場板金技能士の資格を取りたいと意気込みを話してくれました。また、粉河地区出身の西尾千秋さん24歳は、大学の合同説明会で協和プレス工業と出会い、4年前に入社。現在は製造部で製品を揃えて数量を確認する納品出荷業務に携わっています。類似品や材質の違う製品に細心の注意を払いながら丁寧に梱包していきます。部署を超えて先輩たちから声をかけてもらえることがとても励みになるんですと笑顔で話す西尾さん。残業で体が疲れることもありますが、家族や職場の仲間と話をすることで疲れも吹き飛ぶと言います。日々鍛錬、日々成長。アットホームで風通しの良い雰囲気の中で、会社も社員も日々。次は株式会社マルワです。桃山町塚月地区に本社工場を持つ株式会社マルワは、病院やホテルなどの寝具や工場のユニフォームのクリーニングとリース業務を行う会社です。工場には1日5000枚の白衣や1万枚のリネンなど、膨大な数の寝具やユニフォームが入出荷されています。膨大な商品を適切に管理できるよう、バーコードによる顧客管理を行い、商品の入出荷をすべてシステムで把握するほか、日本一きれいな洗濯工場を目標に、整理整頓、清掃清潔しつけの 5S 活動を徹底しています。他にもホテル事業やレストラン事業を展開。和歌山ビッグアイの中に、パリでミシュラン星を獲得した吉野たてるシェフを迎えた本格的フレンチレストランを出店するなど、多角的な経営を行っています。総務部課長の中尾雅人さん39歳は、大阪や京都でのクリーニングやレンタルの需要が増え、年間売上は順調に伸びてきていますと話します。売上増加に伴い、人材の採用も積極的に行っています。業務は洗濯などの工場業務のほか、資材の受発注や管理、集配、営業など様々な職種があります。商品知識や専門的な経験が必要な営業職は、その知識などを習得できるよう、先輩が付きっきりで時間をかけて教育しています。また、工場業務では社員同士でフォロー体制が取れるように、定期的に配置替えを実施、業務以外では忘年会やお花見、社員旅行といった企画を年に数回実施するなど、働きやすい職場環境を整えています。およそ180人の従業員のうち6割を女性が占めており、男女を問わず60歳を超えて働いている人も多数います。 中尾さんは、元気であればいつまででも働くことができますよと笑顔で話してくれました。岡野克司さん36歳は、6年前にマルワに転職し、現在は物流管理部で白衣やリネンなどの資材管理と調達業務を行っています。顧客からの依頼で商品発送など急な対応が必要なこともありますが、良いものをお客様に届けて喜んでもらえることが嬉しいですと話す岡野さん。商品はメーカーや品番も様々で、白衣だけでも100種類以上あるなど、取り扱う商品数は膨大です。そんな中でも可能な限り顧客の要望に応え、常にきれいな商品が届けられるように資材整理を徹底しています。商品の数も減らせるところは減らし、無駄をなくしていけたらと話す岡野さん。会社としても機械を導入した工場業務の自動化やインターネットを活用したシステム導入の検討など、合理的で効率的な業務改革を進めることで、より充実した働き方の実現を目指しています。次は株式会社 GS フードです。外食産業向けの飲料や食品の製造を行う株式会社 GS フード。本社は東大阪市で、桃山町塚月地区の工業団地にある和歌山工場では、紀の川の豊富な水を使用し、希釈用紅茶、ブラックティーやコーヒー飲料、乾燥わかめの製造を行っています。飲料の需要が高まる5月から8月にかけて、工場は多忙を極めます。和歌山工場は平成6年5月から稼働し、およそ50人の従業員が働いています。平成15年8月には、厚生労働省の総合衛生管理製造過程 HACCP を県内で初めて取得、工場の隅々まで HACCP に基づいた管理を行い、厳格な品質管理を徹底しています。 HACCP とは、1960年代にアメリカで宇宙食の安全性を確保するために開発された食品の衛生管理の方式です。稼働当初から勤めている工場長の井上昇さん49歳は、製造業とはいえ、機械による自動化が進んでいるため、ほとんど重労働はないんですと話します。工場には飲料などの製造を行う製造部門、品質の管理を行う品質管理部門、伝票処理や就業管理を行う事務部門、出荷など物流を調整する物流部門の4部門があります。最近は各部門で毎年採用を行っており、採用後の離職率も低いと話す井上さん。休暇を取りやすいように部署内で調整を行ったり、バーベキューやキャンプなどのイベントを行うことで、部署の垣根を越えた交流の機会を設けています。昨年4月に入社し、製造部でコーヒーや紅茶の抽出作業、原料の調合作業を行う児玉博樹さん24歳。児玉さんは岸川町丸洲出身で、地元での就職を希望し、岩出紀の川就職フェアに参加したことがきっかけで GS フードと出会いました。説明を聞くうちに、地元の一級河川紀の川の水資源を使い、自信を持って人に勧められる製品を作りたいと入社を決意。入社後は、温かい製造部のメンバーに支えられながら、日々の業務に邁進しています。製造についての知識や食に関する知識を先輩たちに教えてもらいながら、もっとスキルアップしていきたいと児玉さんが話すように、若い人材とベテラン世代がコミュニケーションを取りながら、互いに切磋琢磨し合う良い雰囲気が生まれています。明るく前向きに、一緒に仕事ができれば嬉しいですねと話す井上さん。明るい工場長の雰囲気が社内全体にも伝わり、工場内は活気に満ち溢れています。今回紹介した3社以外にも、市内には様々な業種の企業で、様々な思いを持って働いている人たちがいます。 これからも働く人たちを通して市内の企業の魅力をシリーズでお伝えしていきます。特集、紀の川で働くでした。
健康のコーナーです。集団検診最終日程のお知らせ。今年度の集団検診は次の日程が最終です。まだ受診されていない人はこの機会に受診してください。集団検診を希望する人で申し込みをしていない人は健康推進課、特定健診は国保年金課へ申し込みください。問い合わせ、健康推進課、国保年金課、電話 77-2511、本庁1階。時、11月26日火曜日、27日水曜日、28日木曜日。受付、8時30分から10時30分、ところ、市民体育館。検診内容について、特定検診、胃がん検診、肺がん検診、大腸がん検診、乳がん検診、肝炎ウイルス検査。対象者は、特定検診は40歳から74歳の紀の川市国保加入者。胃がん検診は40歳から74歳。肺がん検診、大腸がん検診は40歳以上。乳がん検診は40歳以上の女性。肝炎ウイルス検診は40歳以上で過去に肝炎ウイルス検査を受けたことがない人です。特定検診を受診しましょう。個別特定検診は紀の川市内協力医療機関で実施しています。4月1日時点で国民健康保険の加入者で集団検診の申し込み者と脳ドック検診の当選者以外の人に問診票を送付しています。4月1日以降に紀の川市国民健康保険に加入した人で問診票をお持ちでない人は国保年金課まで連絡ください。問い合わせは国保年金課電話 77-2511 です。休日課当番、診療時間は午前10時から午後4時です。受診する際は電話などで確認の上 LINE ください。電話は通じないときは長消防組合電話61-1791へ確認ください。10月6日日曜日、オリーブ歯科電話 73-6369、 13日日曜日、佐野歯科医院電話 77-0170、 14日月曜日、萩原歯科医院電話 64-8850、 20日日曜日、水崎歯科医院電話 62-9898、 22日火曜日、谷口歯科医院電話 75-4467、 27日日曜日、名古屋歯科クリニック電話 69-0118、 11月3日日曜日、北村歯科医院電話 64-2194、 11月4日月曜日、中前歯科医院電話 63-1771 です。献血日程については10月27日日曜日、清州の里での清州祭りで行っています。時間は9時30分から12時、13時から16時までです。風疹を予防しましょう。昨年に引き続き風疹が流行しています。妊婦が風疹に感染すると胎児が白内障、先天性心疾患、難聴などを主な症状とする先天性風疹症候群にかかる恐れがあります。妊婦とその子供を風疹から守るため、風疹予防接種費用や抗体検査費用を助成しています。詳しくは健康推進課まで問い合わせください。風疹ワクチン接種緊急助成事業の予防接種について、対象者は市内に住所を有する次のいずれかの人です。1、19歳以上、 50歳未満の妊婦を希望する女性。2、妊婦の夫、子の父親。なお、風疹抗体が十分にあることが明らかな人は対象外です。接種費用助成期間は令和2年3月31日火曜日までの接種分で、妊娠中は接種できません。また、接種後2ヶ月は避妊が必要です。風疹追加対策事業での抗体検査及び予防接種については、対象者は市内に住所を有する人で、昭和47年4月2日から54年4月1日生まれの男性で、対象者には5月に通知していますが、転入などにより紀の川市のクーポン券がない人は健康推進課まで問い合わせください。なお、昭和37年4月2日から47年4月1日生まれの男性で、今年度中に抗体検査や定期予防接種を希望する場合は、事前に申請が必要です。予防接種は、風疹抗体が十分でない人に限ります。接種期間は、令和2年2月29日土曜日までの検査・接種分です。問い合わせ健康推進課、電話 77-2511 です。健康コラムについて、あなたの身体のこと考えていませんか？乳がん検診を積極的に受けましょう。10月は乳がん月間です。乳がんは女性がかかるがんの中で最も多く、およそ11人に1人がかかると言われています。30歳代から増加し始め、40歳代後半から50歳代をピークに、60歳代にかけて多く見られますが、早期の発見であれば 90% 以上が治る病気です。市では40歳以上の女性を対象にマンモグラフィーによる乳がん検診を実施しています。マンモグラフィーは乳がんの初期症状や触診では分かりづらいしこりの発見が可能です。また、検診後も月1回の自己触診を続け、普段とは違う乳房の変化に気づくことで早期発見につながります。乳がん月間中は本庁1階ロビーにおいて、乳房モデルによるしこり触診体験や自己触診方法の紹介を行っています。来庁の際はぜひ立ち寄ってみてください。問い合わせ健康推進課、電話 77-2511。骨髄バンクドナー登録に協力を。10月は骨髄バンク推進月間です。白血病などの血液疾患には骨髄移植などが有効な治療法の一つです。移植のためには善意の提供者であるドナーの存在が不可欠です。骨髄バンクは命のつなぎ手となるドナー登録者を集め、血縁関係のないドナーから患者への移植の橋渡しを行っています。一人でも多くの患者に移植の機会が確保されるよう、骨髄バンクへの登録をお願いします。問い合わせ、健康推進課、電話 77-2511。年に一度は目の検診を、症状が出にくい病気をチェック、目が疲れる、目がかすむ、物がよく見えない、目が充血する、視野の一部が見えない、目の中に虫のようなものが見えるなどの症状はありませんか？目の病気も早期発見、早期治療が大切です。10月10日の目の愛護デーを控えに、目の大切さについて考えていませんか？また、視覚障害に悩む人が、健眼登録に協力ください。問い合わせ、和歌山県薬務課、電話 073-441-2661。 命への優しさと思いやり、10月は臓器移植普及推進月間です。臓器移植は市民の皆さんから善意の臓器提供があって成り立つものです。あなたの意思で助かる命があります。 保険者などに設置の意思表示カードに自分の意思を表示し、携帯していただくようお願いします。問い合わせ、和歌山県薬務課電話073-441-2661。以上、健康のコーナーでした。
福祉・介護のコーナーです。手話教室を出前します。学んでみたいけど難しそう。手話に興味あるけど一歩踏み出せないなど、手話の勉強を希望する団体を対象に手話教室を出前します。対象は医療機関、事業所、企業、自治会などです。内容は挨拶など身近な手話を学びます。申し込み、問い合わせは障害福祉課、電話 77-2511 またはファックス 79-3926 です。次に、救急情報キットを設置しましょう。体調が急変した時や災害が起こった時に、自分の状態や連絡先などの必要な情報や要望を伝えるための、もしもの時の備えとして、救急情報キットを配布します。対象は65歳以上の高齢者、災害時要援護者名簿に登録している人。配布方法は、今年度新たに対象になる人は、紀の川市民生委員地蔵委員が配布します。これまで配布を受けておらず、配布を希望する人は、高齢介護課または各支所まで申し込みください。詳しい問い合わせは高齢介護課までお願いします。次に、高齢者インフルエンザ予防接種について、高齢者のインフルエンザを予防するため、接種費用の一部を助成します。申し込みは不要で、対象者には9月下旬に通知しています。接種を希望する人は、協力医療機関に事前予約の上接種してください。送付した予診票は接種まで紛失しないように保管してください。インフルエンザ予防接種は自ら希望する場合のみ接種を行うもので、接種を強制するものではありません。対象者は市内に住所を有する接種時の年齢が満65歳以上の人か、60歳以上、65歳未満で、心臓、腎臓、または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活を極度に制限される人、および人免疫不全ウイルスにより、免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な人です。接種場所は、紀の川市、岩出市、インフルエンザ予防接種実施協力医療機関です。接種期間は10月1日火曜日から2年1月31日金曜日までです。接種費用は自己負担1500円、生活保護を受けている人は無料です。問い合わせは健康推進課です。次に、介護予防教室について。生き生き元気塾、長は10月9日水曜日午後1時から3時。場所は長支所2階、多目的ホール。テーマは、簡単、楽しい音楽療法です。問い合わせは、永住園、電話 75-6888、または高齢介護課です。以下、高齢介護課は省きます。10月16日水曜日は、コカーです。午後2時から4時まで。場所は、コカーふるさとセンター、視聴覚室。テーマは、簡単、楽しい音楽療法です。問い合わせは白水園、電話 73-2210 です。シャキッと教室について、10月16日水曜日午後1時から3時、場所は桃山市所3階です。テーマは、風に負けない体力づくり。問い合わせはデイサービスセンター桃の里です。電話 66-3741。はつらつクラブは、10月17日木曜日午後1時から3時まで。場所は本庁4階401会議室です。テーマはスポーツテスト、目指せ運動王です。問い合わせは内田 UI デイサービスセンターです。電話 77-1881 です。気楽な集い場です。和柄カフェでは10月13日日曜日と10月24日木曜日午後1時30分から行われます。場所は和柄の家、 上野299番地の位置です。参加費は100円。イベントはみんなで体を動かしましょうと歌声喫茶です。問い合わせは我が家の家電話 0908167-1786 です。貨幣微笑みの輪では10月3日木曜日と11月7日木曜日午後1時から3時まで。場所は社会福祉協議会ココア支所1階ココア2513番地の位置です。イベントは10月は輪投げ大会です。問い合わせは社会福祉協議会ココア支所電話 73-8863 です。憩い貨幣は10月10日木曜日午後1時30分から3時30分。場所は岸川聖アンナの家です。岸川町上野山302番地の位置。参加費は200円。これは飲み物、茶菓子代などです。イベントはゲーム大会です。問い合わせは岸川聖アンナの家。電話 64-7460 です。暮らしに役立つ情報ワイドです。保育所園、保育認定の子ども園、2年度の入所案内が10月以降始まります。各保育所園の入所受付日及び詳しい申し込み方法等の問い合わせは、子ども課電話 77-2511 までお願いします。ゴミの分別と排出抑制に協力を。平成30年度に排出されたゴミの量と処理費用について、紀の川市では循環型社会の形成実現に向けリサイクルに取り組み、資源ゴミはそれぞれ資源として再利用しています。皆さん一人一人の心がけで地球に優しいエコ活動が推進されます。これからもゴミの排出抑制と分別収集に協力をお願いします。ゴミの処理実績です。単位はトンです。1トンは1000キログラム。ゴミの区分、30年度のみです。燃やすゴミ、1万6084トン。缶類、金属類は306トン。瓶類が463トン。プラスチック製容器、包装類、ペットボトル、白色トレイ、プラマークのついているものは390トン。古紙類、段ボール、新聞、雑誌、紙パックは238トン。瀬戸物、乾電池、蛍光灯は126トン、粗大ごみは1163トン、土砂、瓦礫などの埋め立てごみはゼロです。ごみの処理費用、約7億2100万円、内訳は収集に約3億9000万円、焼却に約1億8400万円、分別に約1億2000万円、最終処分に2700万円です。一袋あたりに換算すると、第一袋のゴミ袋は25円で、燃やすゴミが処理費用が187円。処理費用の内訳は収集に116円、焼却に63円、最終処分に8円です。これは埋め立て処分です。資源ゴミの第一袋は25円、処理費用は279円、内訳は収集に76円、中間処理、再分別に203円です。瀬戸物、乾電池、電球の小一袋に10円です。処理費用は287円。内訳は収集258円、最終処分に129円。処理費用は売却収入を加味せず、市の支出額のみを掲載しています。次に、水道事業の現状と課題、水道事業運営審議会からの答申に関しての住民説明会を開催します。住民説明会の各地区の日程及び開始時間等、詳しくは水道総務課電話 77-2511 までお願いします。
暮らしの情報です。生活について、浄化槽は適正に管理しましょう。浄化槽は、飼料や生活雑排水をきれいにして、水環境の保全に大きな役割を果たしています。しかし、微生物の働きを利用しているため、維持管理をしないと機能が低下し、
水質汚濁の原因となってしまいます。そのため清掃・保守点検・法定検査の維持管理が法律で義務付けられています。大切な水環境を守るため浄化槽の正しい維持管理を実施しましょう。維持管理・法定検査は保守点検おおむね4ヶ月に1回以上、清掃は1年に1回以上、法定検査の水質検査は1、設置後3ヶ月から5ヶ月の間に1回の浄化槽法第7条検査、2、1年に1回の浄化槽法第11条検査。なお、浄化槽の種類や処理方式によって回数が異なります。浄化槽に負担をかけないために必要なことは、単独合併浄化槽共通場1、中性タイプのトイレ用洗剤を使用すること。2、トイレットペーパー以外のものはトイレに流さないこと。3、薬の服用時には水を多めに流すこと。合併浄化槽のみは、1、洗濯時には洗剤の使用量、運転間隔、回数に注意すること。2、鍋や皿などに付着した少量の油類は、紙などで拭き取ってから洗い、残飯などは流さないこと。問い合わせ、生活環境課、電話 77-2511、本町南別館1階。大規模土地取引には届出が必要です。次の区域で5000平方メートル以上の土地取引をする場合、届出義務が発生します。内田地区、高野全域と竹房の一部を除く全域、小川地区、友淵を除く全域、長地区全域、桃山地区、塚月と最上の一部、市場、元段、段新田、高田、岸川地区全域、以上申し上げた以外の区域でも、1万メートル平方以上の取引時は届出義務が生じます。複数の小さな面積をまとめて取引する場合でも、判断基準は合計面積です。大規模な土地取引をする場合は、届出をお願いします。問い合わせ、企画経営課、電話 77-2511、本庁3階。家庭でできる生活排水対策。川や海の汚れの大きな原因になっている生活排水は、ちょっとした心がけで改善されます。それぞれの家庭で少しでも汚れたものを流さない努力をすれば、汚れたものを減らすことができます。調理くずや残飯は回収。目の細かい三角コーナーを使いましょう。調理器具や食器の汚れは拭き取ってから洗う。紙で拭き取ったり、ゴムベラでかき取ってから洗い流しましょう。油脂の多い料理では、汚れが9割も取れます。使い古しの食用油は流さないで、揚げ物に使った油は炒め物などに利用して使い切りましょう。使い切れなかった時は、ペットボトルなどに入れて本庁、各支所、出張所に設置の回収ボックスへ入れてください。なお、少量の場合は布などに染み込ませて燃やすゴミとして出しても構いません。味噌汁は作りすぎないように、食べる分だけ作り、残さないようにしましょう。米のとぎ汁は植木の散水に利用。濃いものは植木から少し離して巻きましょう。肥料として有効です。洗剤は正しく測って使う。目分量は使いすぎのもとです。適量以上使っても、洗浄力が増すわけではありません。問い合わせ、生活環境課、電話 77-2511。瓶類の出し方。瓶類として出すもの。飲食物の空瓶、窓ガラス、ガラスの食器、化粧品の瓶。瀬戸物類として出すもの。ひどく汚れた瓶、ガラスの灰皿、強化ガラス、耐熱ガラス。なお、有害な薬品類、
農薬の瓶などは市で処理できません。販売店などで適正に処理してください。ビール瓶や牛乳瓶など繰り返し使用できるものは販売店へ返却ください。出す際に注意すること。1、キャップと中身を取り除いて軽く水洗いしてください。中に異物を入れないでください。2、金属のキャップは缶類に、プラスチックのキャップはプラスチック製容器包装類に出してください。3、割れた瓶やガラスなどはそのままゴミ袋に入れると収集職員などが怪我をする恐れがあります。段ボールなどに包んで割れた瓶入りと記載するなど、できるだけ危険のないようにしてください。4、瓶は重く破片で怪我をする恐れがあるため、必ず資源ごみ小の袋に入れて出してください。問い合わせ、生活環境課、電話 77-2511。次に案内です。人権に関する市民意識調査に協力ください。人権に関する意識の変化や動向を把握することを目的に、市民意識調査を実施します。調査票は10月上旬に対象となった人へ郵送しますので、協力をお願いします。調査対象、市内在住の18歳以上の人で、無作為抽出です。調査人数は2000人。回答締め切り日は10月25日金曜日まで。問い合わせ、人権施策推進課、電話 77-2511、本庁4階。自転車の運転はルールとマナーを守ろう。和歌山県自転車の安全利用の促進に関する条例が平成31年4月1日から施行され、10月1日から自転車損害賠償保険などへの加入努力義務化が始まりました。自転車事故により重度の後遺障害を負わせたとして、およそ9500万円の賠償命令がなされた事例があります。備えとして、自転車損害賠償保険などに加入しましょう。詳しいお問い合わせは、危機管理消防課、電話 77-2511、本庁3階です。和歌山県の最低賃金は830円。10月1日以降の和歌山県の最低賃金は1時間830円です。問い合わせ、和歌山労働局賃金室、電話 073-488-1152。 キャッシュレス決済でポイント還元します。消費税率の引き上げに伴い、キャッシュレス決済をすることで消費者にポイントが還元されます。10月1日から2年6月30日までに、キャッシュレスのマークが貼っている店舗で買い物をして、キャッシュレスで決済すると、最大 5% のポイント還元が受けられます。対象となる登録加盟店は、ホームページからも確認できます。問い合わせは、キャッシュレス消費者還元事業事務局、電話 0120-010-975。 同日祝日を除く午前10時から午後6時までです。紀の川市、岩出市合同企画、紀の川コミュニティバスに乗ろう。紀の川市、岩出市は平成14年から共同で紀の川コミュニティバス、コミバスの運行をしています。そこでコミバスの魅力を再発見していただくために、紀の川市、岩出市、和歌山バス長で合同の利用啓発を行うことになりました。この記事の裏面に、令和元年10月1日から令和2年9月30日限定で利用できる無料乗車券1回分を印刷していますので、この記事を切り取ってご利用ください。ご利用は1枚につき1回です。複数人、複数回のご利用はできません。
案内についてです。花いっぱい運動の補助金。対象、来年度花いっぱい運動に協力いただける5人以上で組織するグループや自治会、団体、年2回以上の花植え替えができるなどの条件があります。花を植える場所、公園や広い道路沿いなど、多くの人が鑑賞できる場所。申請は10月1日火曜日から31日木曜日の間に、地域創生課に設置の申請書で申請。補助内容を詳しくは、申し込み問い合わせ地域創生課電話 77-2511 本庁3階です。令和2年、紀の川市成人式。2年の成人式は1月12日日曜日に開催します。市内在住の対象者、市に住民登録している人には、12月初旬に招待状を送付します。現在、紀の川市に住民票がない人でも、条件に当てはまれば成人式に出席することができます。障害学習課に電話で申し込みください。申し込み問い合わせは、障害学習課電話 77-2511 本庁4階です。紀の川市民祭りの協賛金。花火玉募金を含め、紀の川市民祭りに賛同いただいた多くの企業、事業所、市民の皆さんの支援によって、396万1902円の協賛金をいただき、およそ3000発の花火を打ち上げることができました。ありがとうございました。問い合わせ、紀の川市民祭り実行委員会事務局、電話 77-2511 本庁4階、観光推進課内。犬と猫の不妊、去勢手術費を助成。犬と猫の不妊・去勢手術を希望する人に手術費用の一部を助成します。応募方法など詳しくは問い合わせください。対象は県内在住の人が飼育する犬・猫を合わせて600頭で抽選です。助成費1頭あたり5000円。応募資格は公益社団法人和歌山県獣医師会の会員病院で不妊・去勢手術を受けること。応募期間は10月31日木曜日まで。手術期間は2年2月29日土曜日まで。問い合わせ、生活環境課電話 77-2511。公益社団法人和歌山県獣医師会事務局電話 073-436-4529 です。
貯金ができるウォーキング講座が開催されます。簡単なトレーニングやウォーキングで筋肉を貯金しませんか？申し込み問い合わせは桃山会館電話 66-2288 月曜を除く午前9時から午後5時までです。次にディスコン大会が開催されます。詳しい申し込み問い合わせは障害スポーツ課電話 77-2511ファックス 77-0917 までお願いします。リズム体操教室が開催されます。リズムに乗って楽しくステップ、心と体をほぐしましょう。詳しい問い合わせは、紀の川市リズム体操クラブ山本、電話 64-3014 です。税金についてです。納期限のお知らせは、10月31日木曜日、市県民税普通徴収3期随7期問い合わせは収納対策課税務課国民健康保険税5期随7期問い合わせは国保年金課後期高齢者医療保険料4期随7期問い合わせは国保年金課介護保険料5期問い合わせは高齢介護課電話 77-2511 納め忘れはありませんか？市県民税普通徴収随6期、国民健康保険税4期随6期、後期高齢者医療保険料3期随6期、介護保険料4期の納期限は9月30日月曜日まででした。まだ納めていない人は金融機関か市役所窓口へお急ぎください。納付納税相談窓口を木曜の夜間に を行っています。祝日は除きます。昼間に来庁できない人は利用ください。次に、長衛生環境整備の組合技術職員を募集します。採用予定人数は技術職員1人です。受験資格申し込み受付期間、試験案内配布期間、試験日、申し込み書の交付等、詳しい問い合わせは長衛生環境整備組合電話 66-1851 へお願いします。第8回紀の川チャレンジカップ6年生男子の部、女子の部バレーボール大会が開催されます。申し込み問い合わせは紀の川市バレーボール協会事務局、峰田和幸、電話 090-7961-8147 です。次に、峰山高原から殿峰高原を訪ねるウォーキングが開催されます。10月12日土曜日午前7時30分から、受付は7時10分から、雨天決行です。集合場所、コース、定員、持ち物、参加費、申し込み等は問い合わせは紀の川市ウォーキング協会事務局、高岡、電話 080-5317-6278 へお願いします。次に、紀の川かるた会練習会の見学者を参加者を募集します。問い合わせは紀の川かるた会川辺義行、電話 77-5354 090-3977-0319 です。第14回紀の川フォトクラブ写真展が開かれます。会員20人の力作60点を展示します。1年間の会員の努力の成果を発表します。問い合わせは紀の川フォトクラブ山崎、電話 090-3862-4881 です。岩出紀の川大工合唱団参加者を募集します。2年3月29日日曜日に岩出市民総合体育館大ホールで開催する大工コンサートの参加者を募集します。申し込み問い合わせは岩出紀の川大工合唱団事務局藤岡、電話 090-1673-8561 です。市民の掲示板でした。次に、ようお越しなして2019青州祭りが行われます。10月27日日曜日午前9時30分から、場所は道の駅青州の里ほかです。小雨決行です。世界で初めて全身麻酔による乳がん摘出手術に成功した伊勢花岡青州、その偉業をたたえ後世に伝えるために青州祭りを開催します。問い合わせは青州祭り実行委員会事務局、電話 77-2511 観光振興課内です。10月の天文台観望会があります。秋の夜空を見てみよう。申し込み問い合わせは西岸コミュニティセンター、電話 65-2217、 月火祝日を除く午前9時から午後5時までです。次に、日曜消防講座が開催されます。普通救命講座、お好み講座があります。問い合わせは長消防本部防災センター、電話 61-7259 です。紀の国マラミの教室受講生を募集します。対象は県内在住の15歳以上の社会人で、基礎的な国語、数学、英語の学び直しがしたい人、外国人などで日本語が不自由で生活に困っている人です。詳しくは申し込み問い合わせは伊都中央高校、電話 073626-7531、 または和歌山県教育委員会障害学習課人権教育推進室、電話 073-441-3719 です。催しです。第18回中岸コミュニティ船祭りが10月20日日曜日午前10時から午後4時まで行われます。雨天決行です。問い合わせは中岸コミュニティセンター、電話 65-1155、 月火祝日を除く午前9時から午後5時までです。古川中学校吹奏楽部第10回定期演奏会が10月5日土曜日午後5時から行われました。暮らしの情報でした。
文化を通じ心を触れ合う紀の川市、紀の川市文化祭が開催されます。10月26日土曜日と27日日曜は、桃山岸川の2会場で、11月2日土曜日と3日日曜日は、内田、小川、長野3会場で行われます。各会場では、作品展示、芸能発表など、様々な催しが行われますので、ぜひ会場にお運びください。詳しいお問い合わせは、紀の川市文化協会電話 77-2511 障害学習課内です。主催は紀の川市文化協会、講演は紀の川市教育委員会です。